最初に聖書を開きください。ローマ人への手紙の8章の31節から数節お読みいたします。ローマ人への手紙8章の31節から。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。このような祝福約束は、31節にありますように、これらのことがからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、神を私たちの味方としている幸いであります。この愛歌のこの2章は逆であります。神が神の民の敵となった時の悲惨さ、それがこの前回お話ししました、見ました1節から13節に事細かに訴えられています。私たちは、主が私たちの敵のようになられたならば、もし私たちが神の敵の側に立たされたならば、私たちの未来に何の希望もない姿を愛歌は言っております。また平安と休息の時は全くなくなったと愛歌は嘆いております。その大きさを私たちは考えたことがあるでしょうか。神が私たちの味方となっておられるということが、どれほど幸いな立場に私たちを置いていてくれるのか、その恵みを私たちはあまり普段考えていないのではないだろうか。そんなことを思わされる、その愛歌の箇所であります。私たちは神様に対して祈り、そして祝福があったかなかったか、私の望みが叶えられたかどうか、そのことばかり気にして、そして神を信じるクリスチャンであることが幸いか幸いかでな、幸いでなかったか、信じても何の意味もなかったんじゃないかという判断を、私たちは、私たちの自分勝手な祈りが聞かれないことで、これを判断してしまうことが多いのではないでしょうか。神が私たちの敵となられたならば、そんなことは問題にならないくらいの悲惨な状態に陥るだ、置かれるんだということを、愛歌は自分の体験をもって 身をもってそれを告白しているところであります。神が私たちの敵である、それがどんな悲惨なことかを実は語るんですが、しかし問題なのは、じゃあなぜこのようにこの神の敵という立場に神の民でありながら立ってしまったんだろうか。いや、神様はこのユダヤの民をご自分の民ではなくて敵であるかのごとくに見られたんだろうか。神はこの哀歌だけではなくて、イザヤ書とエレミア書を見ますと、神の怒りがどれほど大きなものかを、非常にイザヤ書もまたエレミア書もすごく長いですよね。神の怒りのその大きさ、またその広さ、それは決して神の民だけではなくて、神の民イスラエル、またユダヤと関わる様々な国々に対しても神の怒りが下ることを、容赦ないことを告げております。そしてこのイザヤとエレミアのこの書簡を通しても、神が敵となられたならば、もう哀歌を歌うしかない状態に陥るということをこう教えているところであります。そして民が手にしたものは、神を敵とした結果、民が手にしたものは平安と豊かさではなくて、飢饉とその結果生じた苦難でしかなかったと、実は一節から十三節までに語っているところであります。神が民の敵となられた、もし私たちの敵となられたならば、この神のご計画の中で祭司の国、聖なる民となるように定められていた国であったとしても、それは神の裁きから逃れることはできないと、そのように哀歌は歌うのであります。実はそのエレミア書を見ますと、そのような神の敵となった時の、いや、神がユダヤの民をご自分の敵と見られたその時のユダヤの民の状態は何かと言いますと、あの出エジプト記で約束されたシナイ契約でしてはならないと言われた、あの偶像性崇拝と不道徳な下品な習慣にふけっていたというのを見ることができます。そのような罪を犯しながら、神を神として崇めず、神がお与えになったあの神の民としての命令を、それを無視しながら、その罪を罪と知ることも、またその罪から離れることもしないのであります。そしてその罪を犯してしまったということが指摘されてさえも、その罪を悔い改めることができなかったのであります。そんな状態の中におりました。今や神は神の民であるというユダヤのその特権的身分を略奪します。剥奪します。そして民が絶望的な思いの中で強制的に最も低い状態。究極的な悲劇と言ったらいいんでしょう。そんな立場へと追いやったのであります。で、その理由が14節に書いてあります。そのきっかけとなった。そのように罪に罪を犯しながらも、そしてその罪を指摘されながらも、それでも民が悔い改めずに、とうとう神がこの民の敵とならなければならなかった理由、そのような堕落した状態に民が陥った大きな理由として14節です。あなたの預言者たちはあなたのために虚しいごまかしばかりを預言して、 あなたの囚われ人を返すためにあなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を予言した。民を神の敵とさせてしまったのが偽預言者のゆえであるというのであります。アイカの著者は当時の預言者たちの批判を強めます。これはまたエレミアのメッセージの重要な実は主題の一つでもあります。じゃあそもそも預言者とは一体どんな人たちのことなんでしょうか。皆さんはよくご存知かもしれません。しかし一度いくつかの聖書を見てしっかりと心に留めておきたいと思います。預言者中の預言者と言われている人物にモーセという人物がありますね。そのモーセについて神は申命記をちょっと開いてください。申命記の18章、有名なところですので、預言者とはどんな存在なのかを知るときに必要なところで、18章の18節、申命記私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。こういうふうに言っております。神様が命じたことを民に伝える、これが預言者の働きであります。役割です。また存在意義であります。将来の出来事をあらかじめ言い当てるという、そういう意味の預言者というよりも、聖書では隠れた神の御旨を伝えるとか、神が授けた言葉を余すところなく民に告げる、これが預言者の働きだ。聖書が言う預言者というのはまさにそのような働きをする人のことを聖書は預言者と言います。その中に未来のことを伝える場合もあります。しかし現在の罪の問題も指摘することもあります。そして過去の罪も指摘することも預言者はあります。それは神様が預言者の口に語るべきことを与えられた時に余すところなく民に告げるからであります。そしてこのアイカの著者と同時代のこのエレミアという人物に神様が預言者としてエレミアを立てた時の記事がございます。これもあと一箇所だけ、エレミア書の一章開いてください。アイカの前ですね。エレミア書の一章、エレミア書の一章の17節、神様がエレミアに命じたことの一つであります。17節、一章17節、さああなたは腰に帯を締め立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ、彼らの顔に怯えるな、さもないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕く。預言者はこのモーセ、そしてまたエレミアのこの2箇所を通してでも、その他にもたくさんあるんですが、預言者とは神の前に全責任を負わされているということが言えます。また神様は預言者にその責任を問うのであります。何よりも誰よりも何かというと神を恐れることであります。人の顔色を恐れる人であってはならないとあります。それが預言者であり預言者の働きであります。そしてそれが預言者の存在価値であります。 しかし愛家に戻りますが、愛家のこの14節で言われているこの預言者と言われる人たちは、これはまさに神の民に神が与えたあの約束命令をその罪にふけっている民に対してはっきりと示すことも、そしてその律法を守っていない民の罪を指摘することもしませんでした。民が神の契約を無視しているにもかかわらず、この平安だ無事だというのであります。で、このことはさらに、これ開かなくても結構ですが、エレミア書の14章にその時の様子がよく表されています。こう言っています。お読みしますので聞いてください。主はさらに私に仰せられた。この民のために幸いを祈ってはならない。彼らが断食しても私は彼らの叫びを聞かない。全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない。かえって剣と飢饉と疫病で彼らをことごとく立ち滅ぼす。私は言った。ああ神主よ、預言者たちはあなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない。かえって私はこのところで誠の平安をあなた方に与えると人々に言っているではありませんか。主は私に仰せられた。あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。私は偽りの幻と虚しい占いと自分の心の偽り事をあなた方に預言しているのだ。それゆえ私の名によって預言はするが、私が使わしたのではない預言者たち、剣や飢饉がこの国には起こらないと言っているこの預言者たちについて主はこう仰せられる。剣と飢饉によってその預言者たちは滅び失せる。偽預言者はの声は大きく強かったのであります。エレミアやその他の預言者たちが神の言葉を伝えたとしても、人々は自分たちの好む言葉、あなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない、かえって私はこのところで誠の平安をあなた方に与えるというその偽の預言の言葉に耳を傾けたのであります。それを語ったのが偽預言者と言われる者たちであります。偽預言者は神が使わしたのではないとはっきりとエレミアを通しまして断言いたします。偽預言者たちは平和と繁栄のこの将来という偽りのメッセージを伝え続けたのであります。その結果彼らはユダの住民に不道徳なバール礼拝に溺れていることに対して何の指摘もしなかったのであります。そして民はそこから離れなかったのであります。いや、それどころか様々な国難に対してはバールの神々をはじめ様々な神々に拝むことさえ進めていたようであります。それゆえ彼らは偽預言者だとエレミアもアイカも断罪するのであります。そして彼らはユダの民に誠の預言者エレミアやイザヤやアモスやホセアのその他の厳しい警告にかかわらず、彼らは偽預言者の言葉に従ったのであります。その結果がまた10この愛家の2章の15節以降の悲惨さを招いた。偽預言者がこのように働いた結果このようなことが起こったと、また1節から13節まで語ったあのエルサレムの荒廃の状態をまたこの偽預言者の結果として15節から語っていくのであります。神の言葉を委ねられていない、 神によって使わされていない偽預言者たちは神の罪を指摘しません。厳しく断罪しないのであります。そしてこの悲惨な状態に陥っても彼らは自らのその誤った預言に対して何ら責任を取ろうとしません。彼らは最後まで自分たちの命を長らえようとエルサレムの神殿にとどまり続けるのであります。ですからここを見てみますと面白いですね。この20節を見ますとの後半です。主の聖女で祭司や預言者が虐殺されて良いでしょうか。結局祭司や預言者と言われている偽預言者やまた偽りをの神に犠牲をさえも捧げた偽りの祭司たちは神殿に隠れ、そして自らの命を守ろうとする。でもそれも裁かれ、でそういうことが本当に起こっていいんでしょうかっていう、この愛家の著者の実は嘆きである。あってはならないことが起こっている。で私たちは偽預言者ということを今日考えてみると、やはりこれは説教者の責任ということも言えるでしょうね。これは今日の説教者にとって大きなチャレンジであります。人々のご機嫌取りのような説教者は神の言葉を委ねられたものとは言えないと言われているのであります。聖書を通して聖書がはっきりとした罪の指摘を高い預言者はしなければなりません。その罪を罪として指摘せず、あなた方は剣も見ず、あの飢饉もあなた方に起こらない、あなた方はこのところで平安と誠とがあなた方には訪れると言って、その罪を見て見ぬふりをしているならば、まさしく偽預言者であります。同時にこれは偽預言者だけの問題ではなくて、民にも問題がありました。自分たちの耳障りの良い言葉ばかりを語る預言者を預言者として受け入れていったからであります。私たちは自分の都合の良い言葉を、私たちはそれを神の言葉として聞きたがる性格があるようであります。しかし、すべての人がやはりよく聖書を見て、そして主にある兄弟姉妹たちは、そのお言葉が、説教が御言葉であることなのかどうかをよく吟味して、そして聞くべきであります。たとえどんなに優しい言葉がかけであったとしても、聖書のお言葉と違うならば、それは聞くべきではありません。逆にどんなに耳障りが悪い言葉であったとしても、聖書がそのように言っていると認めざるを得ないならば、またそのお言葉によって自分の心の内に罪が指摘されたならば、それは聞かなければならない言葉であります。そして聖書のお言葉を伝えるその説教者、預言者を私たちはたっ飛ばなければなりません。民は誠の神の言葉を語る預言者を退け、偽りの平安を述べ伝える偽預言者を受け入れたのであります。そして民が喜んで受け入れた預言者が偽預言者である。その偽預言者のその言葉は神から出たものではないということを、愛家のこの書簡はその事実を、自分たちがエルサレムの民が最悪な悲惨な状態を体験するということによって証明せざるを得なかったのであります。その偽預言者たちの偽預言に惑わされまして、 2章の15節16節、道行く人は皆、誰も彼もです。あなたに向かって手を打ち鳴らし、エルサレムの娘をあざけて頭を振り、口笛を吹き頭を振って生やし立てたようであります。これが美の極みと言われた町、全地の滅びの喜びの町であったのかという、今は見る無残な姿、見るに見かね、見ることのできない無残な姿をさらけ出しているというのであります。そして16節、あなたの敵は皆あなたに向かって大きく口を開いてあざけり歯ぎしりして言う。我々はこれを滅ぼした。ああ、これこそ我々の待ち望んでいた日、我々はこれに巡り合い、直に見た。と、その、屈服した、砕け散ったエルサレムの城壁、そして宮殿、神殿を見て、敵は声高らかに誇ったというのであります。まさに踏んだり蹴ったりの状態です。誰も自分たちが悲惨な目に遭ったのを見て同情しないのであります。むしろ喜んだというのです。エルサレムの敵たちの意地の悪い歓喜の声がそこに響いたのであります。それを聞かなければならない、その屈辱に耐えなければならなかったわけです。それが偽預言者の声に聞き従ったエルサレムの結果であります。そして神の民の姿であります。かつては長い間民の誇りの町、誇りの場所でした。それがあざけり、そしてこの侮辱の象徴となるような、愚かさの象徴となるような町になり果てたのであります。そして17節でもう一度言います。それらが起こったのは主がしたんだ、主が敵となったために容赦せずその民を滅ぼし、苦しみに目を見にこう受けなければならなかった。しかもこれは主は企てたことを行いって言ってますから、別の言い方をすると計画したことを行ったということです。ある日突然気まぐれでしたということではないんです。つまり約束されていたことであります。この私の言葉を聞いて従わないならばという、その約束が今実現されている。つまり結局は自分たちで招いた結果だよと相川は言っているところであります。そこでこの神様の刑罰として下されたこの悲惨な出来事を通しまして、18節から相川の著者はそれを通してどうしたのか。18節から22節は、実はそんな中でも愛家の著者は実は涙ながらに神に訴えた祈りであります。それが18節から22節であります。彼らは主に向かって心の底から叫んだ。シオンの娘の城壁よ、昼も夜も川のように涙を流せ、ぼんやりしてはならない。目を閉じてはならない。これは何かというと、ここに愛家の特徴があります。愛家は神様の厳しい裁きしか書かれていないように見えるけれども、神様の厳しいその義なる神の裁きとともに、それでも 愛歌の著者は、それは十分に自分たちの罪の結果であるということを分かっていながら、それでも愛歌の著者は他の神々により頼んだり、自分の力や他国の力に頼ったりすることができない、いやだからこそと言ったらいいでしょう、この神に訴える以外にはないということを愛歌は民に伝えるのであります。私たちは辛いこと、悲しいこと、そして思いもかけないようなこの苦しいことが突如起こった時に、私たちはどうするんでしょうか。いや神様を信じていてももう仕方がない、神様を信じていてもこんな悲惨な状態に陥ったんだから、だからもう信じるのやめようと言って神に対して訴え、願い、祈るということをやめてしまうんでしょうか。いや、そうじゃないと愛歌は言っています。もし私たちが神の民でありながらなおその辛い悲惨な状態の中にもしいると思うならば、愛歌の著者と共にシオンの娘を城壁を、昼も夜も川のように涙を流せ、ぼんやりしていてはならない、目を閉じてはならない、神に向かった目を開けてじっとこの願い求め続けると私も声を上げたいのであります。この目と言っているこの瞳っていうのは、目のある一部分というよりもまさにこの最も敏感で、そして一番この大切に神の方に心を向けているべき、その器官として一つの例えで比喩的に言っています。ですから私たちは心を本当に目のようにこの敏感にさせて、神のこのなせる技、そこに目を留めて、そして神により頼むということを一時も忘れてはならないし、神が顧みてくださる時からがいつあるか、そこから目をこの外してはならない。そのようにこの神に目を凝らして、神に向かって心をの目を開いて、そして祈り、閉じてはならない、閉じるの目を祈ることをやめてはならない、神に目を向けること、心を寄せることをやめてはならないというのであります。そしてしかも19節見ますと、どんな姿でというと、夜の闇、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せというのであります。これは見張り、多分12時間ぐらいのこう夜、暗くなって明け方になるまで、それを指すんだそうですが、それをこの4時間ごとに区切って見張りをするんです。でなぜかというと、どういうことかというと、短いですよね、4時間っていうのは。それはなぜかというと、絶対に漏れがないようにです。その見張りっていうことが、時がこう見張らなくて、こうつい見張りをやめた時間というのが決してないように、長時間ですとうたたれもしてしまいます。ですからだいたい4時間ごと、それを3区分に分けて交代をしていく、つまり切れ目なくということです。神の前に祈り続けろ、しかも主に向かって手を差し上げ、この手というのは複数形になってまして、両手ですよね、両手をこう天に向けて祈れ、しかもあなたの幼子のためとあります。将来のためであります。あなたの最も愛する者のために、私たちがすべきことは神に熱心に祈り続けること、この神以外 のものに目をそらしてはならない、それ以外のものに期待をしてはならないということであります。しかもそれをあなたの心を水のように注ぎ出せとこう言っておりますから、犠牲生贄そうではありません。私たちの心であります、信仰であります。それをその時にこそ出せというのであります。そしてさらにこの注ぎ出せと言っているこの時の状態、20節どういう状態の中でそれを言っているかです。少し良くなったんでしょうか。そうじゃないです。20節見ますと、どういう時に愛家の著者が言ったのかというと、さらに言っています。主をご覧ください、顧みてください、あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。主の聖所で祭司や預言者が虐殺されてよいでしょうか。ということが起こっている状態です。徹底的な悲劇を見せつけられている状態であります。子供たちが飢えで死んでいくという恐ろしい場面が挙げられています。で、ここでですね、実はいろんな解釈があるんですが、女が自分の産んだ子を養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。非常に残酷な表現ですよね。で、エレミヤ書などを見ますと、ごめんなさい、エレミヤ書じゃなくて列王記の第二列王記のこの、エルサレムが陥落する時の様子を第二列王記の6章にこう書いてあるんですが、その時にはこういうふうに言っています。こんなことが起こりました。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。この女が私に、あなたの子供をよこしなさい、私たちは今日それを食べて明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さああなたの子供をよこしなさい、私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのですという、そういう悲惨な出来事がエルサレムの包囲された町の中で起こったと第二列王記の6章の中にあります。そういう悲惨な状態を指して、愛家でこの女が自分の産んだ子、養い育てた子を食べてよいでしょうかという状態が起こった、それを愛家でも指しているという考え方です。それともう一つは、女っていうのはエルサレムの町そのものを指します。ですからエルサレムの町の中で実は神様の祝福の町なんです。そして神の民が養い育てられていく、繁栄していく町なんです。その町でこともあろうに、そこにいるその神の民が実は飢えて死んでいく、そのことを指して女が食べてよいのかっていうふうに言っているんだというふうに解釈もあります。まあ現実的にはどうでしょう。第二列王記の記事がエルサレムのあの悲劇の中で起こったことも事実でしょうね。それも指しているかもしれない。しかし約束の場所、祝福、これこそ私の存在そのもの、よりどころと思っていたところで、よりどころどころか、それが自分の命も将来の子供たちの将来も奪っていく町になり果ててしまった、これもまた悲劇ですよね。こういう中でもうとてもじゃないけども神様の前に向かって、神を見てください、助けてくださいというふうに叫ぶことなど祈ることのもできないような現状であります。でもそんな中で愛川は言うんです。そんな中で私たちが本当に向かうべきところはこの神なんだよ、この神に訴える以外にないんだよ、そしてその神に向かって自分の罪を悔い改めて、そして許しを得る以外にないんだということを愛家はせっせっと訴えるわけです。 私たちはこういった悲劇の中で何かが良いことがあったならば神様にお願いし、神様を信頼するという、そういう信仰が普通になっていますけれども、愛家は違うんです。もしあなた方が、私たちが本当にこれでもかこれでもかという悲惨さの中に陥っているとするならば、ならばその時こそ、その心のを川の水のようにして注ぎ出し続ける、切れ間がないようにして祈り続ける、願い続ける。それがなければ始まらない、それがなければ回復はない、それがなければ実は私たちは神の民として、本当にこの私、神が私の敵で味方であるならば、誰が私に敵対することができようという、その確信を持ったクリスチャン生活を送ることはできないでしょうね。私たちはクリスチャンで、そして神様の恵みの中にある、救いの中にある、生きているものではありますけれども、でも私たちには様々な困難が横たわってきます。本当に私たちはキリスト者であることをやめたくなってしまうほどの辛い状態に陥ることも時にはあるかもしれません。でも他に救いはないんです。だからといって、でも私たちは神が味方であるということ、そしたらどんなことも私たちを神様から引き離すものは何もないんだという、神の守りの中にあるということに目を留めなければなりません。ならば愛家のその時代の人たち以上に、私たちは辛い時に、悲しい時に、そして様々な試練に遭う時にこそ、私たちは神の前に心を注ぎ出して、そして主よ、憐んでくださいと訴えるべきではないでしょうか。また訴えることができるはずであります。本当にこの愛家を通しまして、私たちは神と共にあるということが、どんな状況の中にあったとしても、この神以外のものに目を留めない、この辛い時にこそ神に目を留めていく、そのことの大切さというのを愛家の中から私たちはむしろ知るべきところではないでしょうか。この神の前に私たちがどんな時に目を止めてそこから離さない根拠、それを私たちはこの約束の言葉にも励まされて立っていきたいのであります。最後一箇所、第二コリントを開いてください。なぜ愛家はそんな悲惨な中で神に訴えることをやめてはならないと言えたんでしょうか。愛家の時代の人々に対さえ言えたならば、私たちはこの約束の言葉を手にしているわけであります。第二コリントの七章、九節。この愛家の勧めを聞いて、自分の姿を神の前に訴え、心を川のように注ぎ出し、悔い改めて願うならば、パウロがコリントの教会に書き送ったこのことが私たちのうちに実現していると確信して良いのではないでしょうか。7章の8節9節10節です。 あの手紙によってあなた方を悲しましたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい。神の御心に沿ったその悲しみが、あなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。こう言っております。自分たちの聞きたくない神の言葉は嫌です。悲しみをもたらします。しかし、愛家のその訴えた民のように、罪の結果の裁きであるならば、苦しみであるならば、本当にどんな罪の中にあったとしても、訴えることを愛家は進めました。ならば私たちはなおさらのこと、私たちは神が味方ですので、どんな状況の中にあっても神の前に訴え、その罪は指摘されたとき痛いかもしれません。でもその痛さは滅びに至るものではありません。むしろ命を得させるものだというので、そしてまたそれは熱心さを起こさせるものだとあります。主の前に信仰の回復、また熱心さを願うならば、辛い時に、悲しい時に、また今本当に助けが必要だと自覚しているその時に神に祈りましょうよ。熱心に願い求めましょう。その私たちの状態がどうであろうとです。また悲惨であればあるほど熱心に神の前に心を注ぎ出そうではありませんか。そうしたらば私たちは喜びをもたらす。そしてまた熱心さをもたらす。その約束をいただいているそのことに目を留めたいのであります。一言お祈りいたします。愛する主なる神様、主のお取り扱いがありますように、信仰において私たちは自分の思った通りに行った時に、平安で喜びに満ち続けている時に神を賛美すること、そればかり考えています。しかしよ、苦しい時に、悲しい時に、また本当に自分が必要としているその現状のある時に、神に心を川のように流れ注ぎ出しますように、愛家が進めているように、その時にこそ神は私たちの味方ですから、心を注ぎ出し願い求め、そして喜びをまた回復させていただきますように、そこに回復の源を持つものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。